現代にあなたが生まれた意味がある。今世でのあなたの環境に意味がある。すべての人に生まれてきた意味がある。今ここにあなたがいるだけで意味がある。ナミコスミックのひふみ言葉のコーナーです。日本という国にはこの国ならではの美しい言葉や文化、歴史、行事や習わしがあります。そんな素晴らしい環境での生きる素晴らしさを皆さんにお届けしていくコーナーです。さあ今日も宿命鑑定士のナミさんにお越しいただいています。ナミさん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、お願いいたします。
さあ今日のテーマなんですが、
はい、今日はですね、はい、以前にリクエストをいただいてました、はい、地球温暖化についてということでね、はい、お話ししたいと思います。
はい、よろしくお願いいたします。
お願いいたします。皆さんね、地球温暖化っていうのは、まあ今ね、問題になってるとか、まあ学校でもね、授業でもなんかやったりとかっていうね、はい、ことで、大気汚染の問題だとか、まあ二酸化炭素の問題だとか、いろんなことがね、問題になっているということで、まあ実際ね、地球温暖化っていうのはどういったことかっていうところからね、はい、まずお話ししようと思いますが、
はい、
まずね、二酸化炭素がたくさん増えるっていうことが一番の大きな要因だよっていうふうには言われてるんですけれども、二酸化炭素だけじゃなくってね、大気の中にはメタンとか、メタンガスですね、メタンとか一酸化炭素、それからフロンなんかもね、あったりして、はい、その濃度がどんどん増えることで増加してっちゃうから、うん、地球温暖化が起きているというふうに、はい、言われていると。で、そのね、大気のね、中の、その大気中の中には、水蒸気とか、二酸化炭素とかメタンっていうものが主に、はい、あるんですね。こう、地球の周りの大気の中に、そういうものが含まれてて、はい、そのね、温室効果ガスっていうものがあるからこそ、地球の温度っていうのが実際は保たれてて、地球にとっては必要なものなんですね。もともと大気を作ってるものなのでね。
はい、
うん、で、その、地球の例えばその大気自体が万が一ない場合は、
ええ、
直でね、地球に太陽の熱や光が来ちゃうわけだし、はい、
ええ、
その、地球から反射した熱で、こう大気をがあるないの状態で今の地球がこう保たれてるわけなので、ええ、全然ないということもまたダメで、
はい、
あってちょうどいい量じゃないとダメよっていうことをみんな言ってて、
はい、
増えすぎて濃度が濃くなりすぎるから温暖化にならないように気をつけましょうっていうことが一応言われていると、
はい、
でもこれね、言われてるってこれじゃあ世界中で言われてるのかっていうと実はそうじゃないって知ってる人が意外といないっていうね、ことで。例えばね、これなんでかっていうと、
はい、
例えば日本で、これ地球温暖化問題ですよっていうふうにね、はい、言ってる理由っていうのは、まあ当然、よくね、子供たちが氷山が溶けて、海が、水が増えちゃうから、
海面がね、
上昇するから、ダメなの、なんてね、はい、いう話から、それからやっぱり生態系がね、温暖化で崩れてしまうんじゃないかとか、うん、ゲリラ豪雨がそれで起きるんじゃないかとか、
はい、
それから、農作物とかね、海産物やなんかにも影響してるんじゃないかとかね、はい、そういうことが、言われてるんですけども、これね、日本が、から見た見解としては確かにそういう問題はある。まあ他のね、国でも同じような環境のところはそういう問題があるところもあると思うんですけど、
はい、
例えばね、世界規模で見ると、
ええ、
温暖化した方がいい国もあると思いませんか？寒い国の人はどうでしょう？例えば年間でもう3分の2ぐらい暖房つけてないと生活できないような地域に住んでる方、雪ばっかり、日照時間がすごい短くてすごい寒いとかね、そういう地域の方からすると温暖化してくれた方が暮らしやすくなるっていう国も、
生活はしやすくなりますよね。
そうですよね。それから、経済効果的にもね、農業や林業に、もっともっと、その植物が育つ地域が増えるわけですから。
はい、
北の方まで温度が暖かくなれば増えるので、その分ね、そういう植物が増えていいって言ってる国もあるわけですよね。
は
い、
うん、
それから、平均雨量が増加するって言ってるところもあったり、ね、世界中のですよ。年間のね、それから結果寒い国が暖かくなることで暖房費の節減になるので、 地球全体の中で暑い国とね寒い国とどっちが多いかっていうのを比較していただいたら、赤道の近くだけが暑いわけで、あとは割と寒い暑いの国が多いんですよね、
はい、
のでやっぱりそういう地域の、資源の節約になるイコール二酸化炭素がね結果節約されるんじゃないかっていう考え方の方もお見えになるっていうことでね、世界規模で考えるとプラスの国もあればマイナスの国もあれば、全体的に見れば結果プラマイいろいろあるんじゃないのっていう見解なんですね。日本はそういうことが問題じゃないかって問題視してるっていうだけ、でね、例えばこれね今の考え方をしていただくとすると、これってね本当に何でもそうなんですけど、一部ね利権が絡んでるんじゃないかってやっぱり言われる方もお見えになって、世界規模でねすごいその温暖化に対してのお金がね投資使われてるっていうね、ことで実際じゃあどれぐらい使われてるのっていう、エコだとか温暖化だとかってね言って、そのためのお金ってどれぐらいかっていうとね、年間5兆円超えですっていうのは、1日ですよ、150億っていうお金が使われてるというふうに言われてるぐらいの規模で温暖化防止ってみんなやってるんですけど、
温暖化を防ぐためにそれだけ年間使われてるってこと
ですか？はい、お金が使われてるんです。で使ってじゃあ実際本当にどれぐらい温暖化を防げるのか、日本がね、日本が温暖化防止、はい、世界の 0.01% 以下しか防げないっていうのも実際に研究者の方は言われてる方がお見え、結局は国がね小さいので人口もやっぱりね他の国と比べたら少ないわけですよ。だから日本がいくら温暖化だこれなんだこういうふうだって言ったところで、結局世界規模で考えたらどんだけお金を投資しても 0.01% 以下しか影響がね及ぼせないじゃないかっていう考え方もねあるよっていうこと、それからね、企業が喜んでエコのものを売るっていうね、そういうのにもちょっと絡んでるんじゃないかと。エコっていうと地球の環境にいいからエコのものが売れるっていうね、エコエコっていうと、それでそういうものにじゃあ変えようよっていう、少しでも貢献できるものならっていう風で企業がちょっと加担してるんじゃないか。例えばメガソーラーとかもそうですよね、環境でそういう太陽熱を使って、でも太陽熱が来たことで環境被害があっちゃってる地域もたくさんありますからね。メガが来たからこそいいって言ってる地域もあれば、メガが来たからこそ環境がね崩れちゃったっていう地域もたくさんね、日本の中世界でもそうだと思うんですけど、ありますから、一長一短必ずあるんですね。それはね、なんでそういうことが起きるかっていうと、必ず人間が利便性を求めるからなんです。人が利便性を求めるから自然が壊れるんですね。
私たち人間なんですね。
そうなんです。で、かといって、じゃあ人間が全部気をつけたら、それが修復されるかって、そればっかりではないということっていうのはね、地球自体が生き物ですね。地球も生きていますってね。はい、みんなご存知の通り、生き物っていうと、地球自体の、例えばエネルギーの変化だったり、地殻の変化だったり、それから、地球の中心部ね、そういうエネルギーの変化だったり、それからね、磁気圏、こう大気圏とか磁気圏っていうそういうエネルギーの変化だったり、太陽のそういうエネルギーの変化だったりっていうことで、そういうものが起きてるんじゃないかって、そっちの方がよっぽど人間が影響を及ぼしているよりも影響してるんじゃないかって、そんな人間なんてわずかしか影響を及ぼしてないんだよって言ってる人も科学者の中でもたくさん見えるんですね。だから実際はどれが本当なのか、その人が取ったデータ自体も本当に正確なものなのかすらも実際はわからないわけですよね。ただ気をつけてほしいよっていう地域の人は当然それを訴えたいし、例えば海のことや海抜ゼロメートルのとこで暮らしているような方は、氷山がね溶けて海面がそれこそどんどん上昇ねしちゃって、それこそ今のまま行くと、なんかデータによると2100年までにはね最大で82センチ海面が上がるって、もう本当に海抜ゼロメートルの人はエッチ海へ行っちゃうような ね、もう水浸しになっちゃうような状態ですから、それを考 考えたら、うん、今から気をつけてほしいって思ってる人たちもたくさんもちろんいるんですが、うん、でも本当に地球の規模として考えたら、地球自体が温暖化と寒冷化っていうのはもう長い長い何億年っていう年月の中で繰り返してきてるんですね、うん、
あ、地球の歴史としてはですね、
歴史としてね、温暖化の時があったり、うん、寒冷化の時があったり、うん、氷河期があったりっていうことを繰り返してきてるわけなんで、たまたま今私たちが住んでる今この時代2020年は温暖化だっていう時代、地球のそういう流れの中にいるっていうことなんですよね、うんうん、なので実際それが本当にマイナスなのか、いやいや世界規模で考えたら喜んでる人もいるんだよとかね、そういうことを考えると結果一長一短、どちらも良くもなく悪くもなくっていうことに結果なるんじゃないかっていうね、ことで、あまりにもそれがね、どっちかに偏りすぎる。例えばすごい良いって喜んだらマイナスな人の国はね、悲しいし、
そうですね、う
ん、で逆にマイナスマイナスって何とかしてほしいって言ってる国にして、あったかくなった方がいいって願ってる人にしては迷惑なわけですよね。なんでそんなのねって思うわけだから、それがね一長一短で、皆さんにとってじゃあいい状態はどうですかって考えた場合、どっちもどっちでしょって、でましてやなんとかできる問題じゃないんじゃないっていうことに結論到達する。じゃあでも日々ね、生活する中で何かね、自分たちができることや気をつけれることを少しずつ、それがね、もう何百年も続いていけば、実際は多少の効果があったり、少しは、何か地球にとって貢献できる、地球と共存する、共生していくっていうことに対して、貢献できることは人として何があるだろうと思った時に、まずね、必要以上の利便性を求めないことです、はい、これはもう決定的。例えば、はい、今もこんなにものがあって、こんなに利便性がね、叶ってて、もうどこに行くにもほぼ困らないものもあるっていう世の中、はい、食べ物も物もですね、豊富な世の中で、これ以上ものが増えたり便利になる必要性が本当にあるのかなっていうことが一つ、
はい、
ね、ならないことの方がいいことも実はあったりするのでね、
はい、
それがまず一つ。それから物を増やさないことですね。物を増やすイコールゴミが出るイコール二酸化炭素が出るわけですから、物を増やさない、必要最低限の生活をなるべく心がける、たくさん物を買いすぎないね、
はい、
昔はパックなんかありませんでしたね。新聞紙とかにくるんでなんか買い物の時にもらったりしませんでした。
そうです、
買い物袋だっていうものはなくって、自分でカゴを持ってって新聞に丸めてもらったものを突っ込んで帰ってくるっていう時代でしたよね。
マイバッグありますよね。
そうなんですよね。マイバッグってもともとマイバッグだったわけで、
で
ね、昭和の時代は、
はい、
うん。それがまた元に戻ってきてるっていうのも一つ。それからやっぱり自然をね、大切にする。自分も地球も自然もすべて共存、共生してるって、人間だけがすごくって、人間だけが生きてるわけじゃないので。全てが共存共生してるっていうことがもうとても大事なね、ことです。で、人間っていうのはね、知恵と想像力があるっていうことが決定的な違いだから、
はい、
やっぱり知恵を振り絞って想像力をね、もういっぱいたくさんいろんなことを想像してイメージして、いかに自分があと10年後20年後で子供や孫やその後の時代の人にまで、よくいいね、地球でいるためには今どうしてったらいいかっていうことを考えると、トイレットペーパーのまとめ買いしちゃダメですよ、
はい、
ね、トイレットペーパーは国産ですからね、
はい、
みんながたくさん買うと日本の木をたくさん切ることになるので、もう最悪はもう新聞紙を揉んで使えばいいんです、ね、もう
何とかなりますね。ね、
四角の紙の時代も知っている方はたくさんお見えになりますね、はい、何とかなるんで、ね、そうやって少しの思いやり、誰かのための思いやり、1個買うと2個買えるって言われても1個だけ買って、あとはない人に分けてあげようって思いやり、うん、ね、もうそういうことがとても大事な時代になっていくんじゃないかなって思いますけどね。
今まさにそういうことが私たちには求められているんですね、はい、
そうなんですよね。そうです、そうです。
ありがとうございます、
はい、
こう温暖化に対しても本当に地球規模で、
はい、
本当にご自身でよくよく考えると、
はいはい、
本当に必要なことをしなきゃいけないことっていうのは、うんうん、ナミさんが、ね、
はい、
言ったように見えてくると思いますのでね。
そうですね、はい、
はい、ありがとうございます、
はい、ありがとうございました、はい、
さあ、はい、来週はどんなテーマでしょうか。
はい、来週はですね、3月の2週目でして、まあ卒業シーズンってね、あの入学卒業お別れのシーズンということで、出会いと別れのお話っていうことで、はい、お別れがあれば出会いもあったり、いろんなことがね、今起きるシーズンですので、はい、そういった内容についてねお話ししたいと思います。
はい、皆さん来週もぜひお聞きいただきたいと思います。そしてナミさんの詳しい情報は LINE アカウントでは line@nami.cd、 LINE は大文字 line@nami.cd は半角小文字です、 nami.cd。 そして Gmail では nami.cd101@gmail.com、 すべて半角小文字です、 nami.cd 数字で101アットマーク gmail.com、 こちらまでお問い合わせください。そして FM 岡崎ホームページにはオンデマンド放送というところがありまして、こちらをクリックするとナミコスミックのひふみ言葉の項目がございます。こちらをクリックするとこれまでナミさんがお話ししてくれたことを、まあ、日付ごとに繰り返し聞いていただくことができますので、ぜひ皆さんお聞きいただきたいと思います。ご利用いただきたいと思います。ナミさん、今日もとても勉強させていただきました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ナミコスミックのひふみ言葉のコーナーでした。